はい、始まりました。ブックメン2号のかいわれです。
ブックメン1号のかばです。
このポッドキャストは我々が楽しみながらカジュアルに本の紹介を行い感想を共有していくポッドキャストです。今回は駆け込み訴えの感想会です。
はい、
ネタバレありで話すのでご注意ください。
ご注意ください。
どうでしたか？
良かったです。良かったです。なんだっけな。面白いポイントが2つあるっていう話で、1つが何だったっけ？
1つは、こう、流れるような文章。
語り口調というか、1人の男がずっと話してるっていう話っていうのは、もちろん知った上で、もう一つは秘密と言われまして、わかりますよね。まあ、
すぐわかるよ、これは。
これね、イスカリオテのユダの話ですよ。
俺、何の知識もなくこれを読んだから、
はい、
あれ、これなんか知ってる人だなって、もしやイエスでは
なるほどね。
っていうのがなんか面白くて、紹介するときにちょっと言うか悩んだんだよね、はいはい、イエス・キリストの話ですっていうの。でもなんかそこの気づきみたいなのが、気づくような過程がちょっと面白かったから、秘密にしておいたんだけれども
、そうですね、なんだろうな、僕は太宰とそのキリスト教みたいな印象があんまなかったので、最初は何の話かなっていうので迷いましたが、割と最初にヤコブ・ヨハネとか出てくるのでなるほどとなりましたね。
そうなんだよね、あの最後の最後に私はユダですみたいな感じのことをネタバレ的に言うんだけれども、なんか知ってる人はすぐ気づくし、知らない人は最後まで分かんないよねこれ。
そうだよね。なんだろうね、そのすごい微妙なラインにいる人は、あ、ユダかーってなるのかもしれない
が、なるのかな。
ならないと思うけどね。でもユダでピンとくる人はね、大体途中でピンとくるでしょ。
その
ヤコブ、ペテロとか出てきた
り、出てきてる出てきてる。
まあ、そのユダの裏切りのエピソードっていうのは割と有名だと僕は思ってるんですけど、どうなんでしょうね。
有名なんじゃないの？有名だと思うよ。
有名だと思いますけど、
ね、でなんで裏切ったかっていうのがよく分からなくて、いろんな説があるっていう中で太宰治の説みたいな感じなんだろうね。
いくつかの福音書に習った話になっているのかなって感じですが、そのあたりを説明した方がいいんですか？そもそもイエス・キリストという人がいてですね。
あ、皆さんご存知ですか？
皆さんご存知かわからないですし、史実かどうかも我々知らないですけど。
まず神っていう人がいるらしくて。
人がいる。
神っていう存在があ
って、みたいな、あくまでもキリスト教観の世界の話ですけど、神っていうのが、唯一いるんですわ。
いるんですわ。
で、その人がかつて人間とかをね、作ったんですけど、もろもろあって人間は神の手を離れまして、
もろもろあって、
のさばっていた人間たちの中に、突然生まれたのが、およそ今からそうですね、2019年ぐらい前ですか、
そんぐらいかな。
に生まれたイエス・キリストっていう人がいるよっていうとこから、この話は始まらないけど、その話が前提にあるんですが、詳しくは近場のキリスト教徒に聞いてください。
いるかな。
いるんじゃない。人数がパネースからで、我々はよく詳しくは知らないんですけど、選択しちゃった。このイエス・キリストっていう人は非常に求心力のある人で、後々神とほぼ同一視されるぐらいにカリスマ性を発揮するわけですけれども、なのでこの人には12人の、ね、弟子がいるんですよ。
弟子、
最初は、
はい、
もっといるんだけど、大きな力を持った弟子っていうのが12人いて、でその中の一人がこのユダですよ。
ユダですね。
ユダも何人かいるので、イスカリオテのユダですよ、という前提があって、 何が起こるかっていうと、この話で書かれているようにイスカリオテのユダはイエスキリストを、売り飛ばすわけですね、
うん、
銀貨30枚で売り飛ばすっていうくだりがありまして、
うん、
でなおかつ衝撃的なことにイエスキリストはユダが自身を裏切って売り飛ばすであろうことを予言するわけです、
うん、
最後の晩餐のシーンですな、
うん、
最後の晩餐の時にもうすでに銀貨30枚持ってたりするのはあれは何なんですね。タイミングの問題なのか、
うん、
単に象徴的に書かれてるのか分かんないですけど、
うん、
まあ、みたいな話がありまして、駆け込み訴えはその、裏切った末ユダがイエスを売り飛ばす時の語りという話で書かれております、
うん
うん、まあ、ストーリーのお話はこんなところでいいですか
ね。そうだね。
出来事としてはまあ非常に有名だし、でまあ言われた通りその非常に滑らかな語り口調というか、
うん、
ひたすらに訴えるだけの話ではあるので、
うん、
読み手側としてもまあそんなに戸惑うところはないんですが、
うん、
どこに戸惑うかというと、ユダがイエスを好きだって言ったり殺してやるって言ったり、
うん、
2点3点していくというところが、
うん、
まあ戸惑いどころといえば戸惑いどころ
面白いよね、うん、
まあそうなりそうだなっていう気もしますしね、
うん、
まあ確かにイエスの行動もちょっとおかしいよねみたいなところもあって、
うん、
これがねなんか非常に複雑な何ですか愛情
そうさ
みたいな感じですよね。
なんか俺は前も話したけど母がキリスト教で、まあキリスト教に触れる機会はそれなりにあったんだけれども、やっぱりイエスっていうのはすごくいい人っていう描写しかされないんだよね。でもこの文章は全然違うじゃん。結構めちゃくちゃなこともやったり悪いところもかなりあるっていうような描写で、それがすごくね、あそうなんだって思ったところなんだよね。うん
そうですね、何ですかね、あんまりよく知らないので言うのもあれなんですけど、うん、イエス・キリストはあくまでも人間だと僕は思っているんですが、
うん、
聖人ではあるんでしょうけど、
うん、
だからその辺の感覚が多分キリスト教徒の人とは違うのかなっていう感じ、
うん、
キリスト教徒の語るイエスっていうのは結局神の子であって人ではないみたいな印象を僕は結構受けるんですよ、
うん、
ものすごい人だからっていうね、
うん、
まあものすごい人なんでしょうけど、
うん、
人なんだからいろいろあるんでしょって僕は思ってしまうので、そういう人なんだから感は結構強いですね、この、駆け込み訴えでのイエス。
これ語られてるエピソードは全部聖書に書かれてることなのかな、
はい、ある程度は書いてあると思いますよ、
うん、
ただその聖書の語り口を読んだことある人がどれぐらいいるか分かんないですけど、
うん、
あれって結構読みにくいんですよ。なんか
本当読む気しないねあれは、うん、
出来事だけ書かれているので、
うん、
そこになんかその感情的にどうであるとかっていうのがあんまりないことが多くてですね、
うん、
なので出来事を誰目線で語るかによって結構捉え方を変えることができるので、
うん、
そういう意味で書かれている通りではあるが、多くの人が捉えている描かれ方とは違うっていう内容になってるかもしれない。特にそのイエスは何でもお恵みになるけど、うん、金を工面してるのは俺だぞみたいな主張があったりするじゃないですか。それまさにそうだなと思うんですけど、その辺は別に書かれてはいないと思うので、
うん、確かに
ユダが頑張りましたみたいなのね、うん、だからその辺の捉え方というか、なんだろうな、例えばオサム的にも何か思うところがあったんじゃないのというのをちょっと邪推してしまいますが、
うん、
そんな感じがしますね。そうですね、まあご紹介にあった通りある種 BL といえば BL で、まあ僕はちゃんと読んだ後に、
うん、
やはりその我々よりもそういうのを発信し慣れてる方々
は
いるわけじゃないですか、
はいはい、
BL 界隈には、
はいは
い、特に、
うん、
草女子の方々、
うん
ね、有名な方かどうか知らないですけど、
うん、
で、まあ、そもそもすごいバチ当たりなこと言うので、
うん、
キリスト教徒の方ちょっと聞かなかったことにしてほしいんですけどキリスト×ユダというカップリングはどれだけ一般的なのかと、
うん、
例えば昔で言うとセイントセイヤとかは、
うん、
不女子歓喜みたいな漫画だったとよく聞くわけですけど、
うん、
それぐらいのメジャージャンルなのか、
うん、
マイナージャンルなのかみたいなのからやっぱ掘り下げていく必要があるじゃないですか。
確かに
BL で語るなら、
はい、
で、まあ、ちょっとググってみたところ、
うん、
メジャーとは言い切れないが、
うん、
ドマイナーではなさそうっていうのがあって、うん、というのも、まあ、結構その BL 的に激アツエピソードみたいなのがあるっぽいんですよ。
あ、そうなんだ。
聖書中で、
例
えばここはこの駆け込み訴えで描かれてるのは、
うん、
まさにユダがイエスを売り飛ばす訴えのシーンですけど、
はい、うん、
この後実際にイエスを捕らえに行くわけじゃないですか、
うん、
ユダがそいつらを引き連れて、
うん、
でそこがまあ BL 的挑発エピソードなんですけど、
そうね、
イエスがここにいるよっていうのはバラすんだが、
うん、
誰がイエスなのかっていうのは敵側は知らないわけですよ、
うん、
なのでそれをユダは知らせる必要があって、
うん、
でどう知らせるかというと、イエスに口づけをすることで、
うん、
私が口づけをする人間がイエスです。
意味わかんないよね。
伝え方を指さしゃいいじゃんと思うんですけど、
もうちょっとあるだろうって
あえてね、そのやっぱそのエモエピソードとしてね、その裏切りの口づけっていう激アツエピソードがあって、まあ、そういうのがあってね、結構風女子人気は高いっぽいですね。
なんでなんだろうね。なんで接吻なんだろうね。
何がしか意味があるのか、あるいは本当にエモのみなのか。
そういう絵がなかったっけ。
あるかも。
うん。これだね。
結構ガチ接吻だもんね。
うん、腕回して、
やっぱこれもさ、またバチ当たりのこと言いますけど、うん、当時の BL 画家が、
いやそうだよ、本当、
うん、激アツみたいな
俺もそう思うよ
で書いてたんじゃないのかな、
うん、
やっぱね、そういう欲望が芸術を生むことって多いと思うんですよ。
何種類もある
ね。
すごいね、これ
めっちゃあるやんけ。
うん、
あ、だから最近の衣装のユダすら美少女化しちゃうんですね。
あ、そうなの。
いや、分かってねえな。これとかユダでしょ、
多分。あ、本当だ。へ
え。違う、これはやっぱ BL だから熱いみたいなところなんじゃないですか。
すごいね。
すごいな。イニシエの腐女子だか腐男子が。
うん。イニシエのね。
神絵師たちがね。
うん。
書いてたんでしょうけど、これ何なんですかね。もっといろいろあるんじゃろうと思うのは、この伝え方がエモかったというほかないですな。
はい。
とかで、まあ、割と一般的っぽいです。
うん。
一般的というか、多分公表するともろもろまずいからしてないが、
うん、
密かに熱いと思ってる人もいるんじゃないかなと思うんですけど。
確かにね。
でもこういうその。なんですかね、二律背反的な、私はあの人を愛しているのにあの人は私を愛してくれないみたいなテーマって、まあ、BL に限らず恋愛ものというか、
うん、
強い感情の一種としてすごくメジャーなものだと思うので、
うん、
そういう意味でこの小説は割とスタンダードな感情小説なのかもしれないですね。
そうだよね。なんていうか、特にこういう奇跡とか神聖化されたものとかが関係なく、
うん、
普通の感情によってこう裏切りをしたっていうところがなんかスッと納得いくところではあるよね。
そうね。
うん。
そうなんですよ。その題材がこんなすごい人たちなのにもかかわらず、
うん、
ここに書かれてるのは非常に分かりやすいというか、実感を持って、ああまあ分からんでもないとなる出来事なので、
うん、
それはね、逆に僕は聖書とか読むより全然分かるわってなる。
うん、
ただこれで信仰は生まれないなというのもまたわかる。
うん、
例えば聖書の中の物語が全部こんな感じで赤裸々に、うん、というか我々にちゃんとすぐわかるように書かれていたら、
うん、
おそらくキリスト教はここまで入らなかっただろうなと僕は思うんですよ
ね。そうね、
ある程度の分かりにくさというのが何らかのカリスマ性というか神秘性を生んでる気はしますが、
やっぱ面白い文章だよな、口述筆記っていう感じがする。
うん、
うん、
そうですね。これのリアル感の一端は割と話の途中で違うとこ転がってくんですよね。
どんどん脱線してくもんな。
かと思えばまたいつの間にか聖書エピソードになってたりしていて、それがなんか思いついた端から話してる感じがするんですよね。
そうだよね、なんかどちらかってんのに読めるっていうのは面白いよね。
そうね、ただまあある程度計算はされてるなと感じるのが、これ別にこの作品に限らずなんですけど、上手い人の作品って割とそのなんでしょうね、文章の音の数っていうのが綺麗なんですよね。
うん、あ、そうなの。
うん、もはやこの人はダメなのですってすごく切りのいい作りになってるじゃないですか。
まあ、確かに
適当に目についた一文を読みましたけど、これ口述筆記だから逆にいいリズムになってるのかもしれないですし、普段からそういうリズムを意識してるのかもしれないですけど、読みやすい文章ってある程度リズムがいいんですよね。っていうのがやっぱ太宰すげえんだなって感じはします
ね。確かにそうだね。ああ、なるほど、それはあんまり考えなかったけど、言われてみれば、
そう、結構ね、意識しないで文章だけを書いてしまうと音にした時のリズムってすごく悪くなるんですよね。慣れない人は特に、僕は逆にそういうの気にしすぎる人なので、
うん、
リズムが崩れる文章を書くのを極端に嫌うんですけど。
そんなの気にしちゃうの。
びっくりすることにすげえ気にするんですね。僕が書く文章大体3、5、7音が1音前後、
はいはい、
増減分で書かれることが多いんですけど、そういうの気にしてる人もいればしてない人もいて、してない人の文章はね、途中すごく詰まりすぎて読みにくかったりするんですけど。
なるほどね。
口述筆記だからかもしれないですが、かなりこの作品はずっといいリズムで書かれてますね。
確かに、点がめっちゃ多いよね。
あ、でもね、昔の文章はそう。
あ、そうなんだ。
あの、割と文節ごとにぐらいの勢いで当点を打つ人が多いですね。ここ50年ぐらいになると、
うん、
もっと最近かな、分かんないけど、
うん、
少なくとも平成以降の文章が非常に当点が少なくなってます。
うん、
これはあの時代の傾向だと思います。だから結構年が上の人の文章ってね、
はいはいはい、
あの当点多かったりします。
あ、そうなんだ。俺点の打ち方が未だにわからないんだよね。
感覚でいいと思います
よ。いや、感覚でやってるんだけれども、うん、何だったかな、小学生の頃。
うん、
この点っていうのは何なんだろうと思った記憶があるんだよね。いつ打つんだよって
思うよね。別に明確なルールって、
う
ん、
そう
習わないんだよね。
教えてくれないから全部打つのか違うのかって
そうなんだよ。そこの感覚はね、分かんないよね。
うん、
だからなんか息継ぎだよみたいなこと言う人いるじゃないですか。
あ、そうなの。
なんか僕なんかで言われたんですけど、息継ぎって何みたいな。
息継ぎってよくわからないですね。
ね、なしで書いてもいいしみたいな。
うん、
あの句点はわかるじゃん、
うん、
ルールとして、
うん、
文章が終わりましたのやつですって言われたら、
ね、
はいはいと、
はいはい、
当点マジ何みたいな、
うん、
実際あれなくても成り立つんですよね。
そうなんだよね、
うん、
読みづらいけど、
読みづらいかといって、じゃあ文節ごとに打つかというと、
うん、
打ってもいいんだがしつこく感じたりするので、
うん、
これが難しいところですね。その辺のルールというかコツ、
うん、
国語とかで教えてくれてないのかな。
わかんない、記憶にないな、
ね、我々が聞き逃してるのか
今度聞いてみようかな友達
に。そう、国語の先生にちょっと聞いてよ、
うん、
当店のコツを教えてくれ。
点ってどうやって打つんですか
はって言われる。
これいつ打つんですか
まあでもそうね、今作の話とは全然関係ないですけど、
うん、
多分同じような疑問を持った人がいたんだと思いますが、
うん、
句読点を一切使わずに書かれた小説というのも存在します。
ああそうなんだ、うん、丸もないの。
丸もなかった気がしますね。誰だっけあれ。
どうやって文章の終わりはどうやって文章が続いてく
る。読む側が頑張る。
ああそうなんだ。
文章としては普通の文章なんだが、
うん、
あえて句点も読点も入れずに書かれているのでだらーっと続いていて、読み手が頑張って、あ、ここで終わってるっていうのを察していくっていう。
読みにくそう。
読みにくい誰だったかな誰か、そんな感じのな、何人かいると思いますけど。
点が極端にない文章はあるよね。
あるね、
うん、
点もね。でも、
うん、
その今度文章の見た目の構成の話ですけど、
うん、
漢字とひらがなとカタカナの比率をコントロールすることで点がなくても読みやすい文章というのは作れる。
難しいよね文章って。
難しい。
だからといって漢字増やしすぎるとなんかよくわかんないし、そうそう、どこをひらがなにするのかって、
ね、基本的に一熟語は全部漢字で、
うん、
その間はなるべくひらがなでつなぐっていうのが、
うん、
読みやすい構成な気はしますが、
うん、
それはそれで難しいんですよね。あとは基本的には小説だと漢字にする言葉は全編通して全部漢字にするっていうルールが一般的なので、
うんうん、そうねそうね、
この文章はひらがなが多いからここは漢字にするが、次の文章は漢字が多いからひらがなにしようみたいな使い分けはできないんですよね。
ああできないんだ。
できないというか、まあ、意図してやってるんならやらせてくれると思うんですけど、
うん、
基本的にあの構成の人が直しちゃいます
ね。なるほどね、
うん、とかなんで技巧の話をしてるんですかね。僕別に趣味で小説読んでるだけなんであ信じないでくださいね僕の言うことはね、あの皆さん自分で研究してください
いやでも綺麗な文章を書きたいなっていう気持ちはすごくある。
なるね、
うん、
そういう意味だと太宰の文章は綺麗とはあんまり僕は思わないんですけど、うん、読みやすいなと思うけどね、
うん、
とこれは本当に人の好き好きなんだけど、僕はやっぱ川端康成のこの風景描写がすごい好きですね。
そうなんだ。
書き出しが有名じゃないですか、伊豆の踊り子とか、
うん、
伊豆の踊り子じゃないか、雪国かな、
雪国
どっちも好きですけど、雪国の書き出しなんかねすごくリズムが良くて絵がいいですよね。
知らない、聞けばわかるかな。
国境の長いトンネルを抜けると雪国だった
ら、ね、あー聞いたことある
国境のって読む人が多いのかな。
うん伊豆の踊り子昔チャレンジして挫折した気がするな、うん、
僕はね雪国より伊豆の踊り子の、始まりの方が好きですね。
うん
1月ずら折りになってってやつ。
うん
雨足が杉の密林を白く染めながら凄まじい速さで私を追ってきたみたい
な。なんで覚えてんの
ちゃんとじゃないですよ。
よう覚えてんな。
いやすげえ好きなんですよねその始まりが。
うん、
綺麗なんですよね。なんかその色味と、
うん、
あと、まあ、自然モチーフの描写がすごく多いんだけど風景描写だから、
うん、
それがね結構あの五感を持って描かれることが多いので、
うん、
特に視覚情報が多いけど、そういう意味で川端の風景描写好きですね。ただ文章的にというか、
うん、
文学としてどうかと言われると、まあ、子供に読ませるもんじゃないなと思うので
。あ、そうなんだ
なんですけど、うん、とかね。
全然読んでないからな、
うん、まあまあやっぱ名高い作品はなんかしら面白いですよ、
うん、
雑な進め方をしましたけど、
うん
結構見たよね。
そう天聖太宰治の時にさ、
うん、
太宰治がたまにキリストの話してたじゃん、
うんうん、
あこれのことだって俺は思ってたんだよね
そうなんだ、
う
ん、
こう思ってたこと文章にしたのか
全くその辺を知らずに読んでたんであれですけど、
うん
うん、あれはやっぱりだから太宰好きな人がちゃんと書いてたんだなって感じです
よ ね、う
ん、
そうだ ね、
そうね。このデスマス調がいいのかな太宰は。
みんなそうなの。
そう、みんなそうじゃないと思うけど、
うん、
でもなんかそういう印象が強いですよね。
そうなんだ。
それでなんかこう、やさ男の感じを受けるのかな、みんな。
なるほど。
天聖太宰治の語りもそんな感じだった
です。そうだったね。
うん。
やっぱ短いから、あんまり話すことは多くないね。
そうね。皆さんも通勤の際とかに読んでください。
うん。すぐ読める
よ。すぐ読めます
。うん。
別に重たい話じゃないんで
ね。うん。
というとこでしょうか。
こんなもんでいいか。
はい。面白かったです。
はい。
はい。まあ、感想はそんなところで、ブックメンはツイッターアカウント持ってまして、
持ってます、
メッセージを受け付けております。
くれ
くれじゃ雑になってきてませんか、なんかその頼み方がちゃんとお願いしましょうね。別に雑なものメッセージでもいいので、うん、お送りください、
うん、ワロタでいいから、
ワロタでワロタをください
、うん、面白かった、ね、全然いいから、
やったぜってやつです。あとはハッシュタグブックメンだったり、ブックメン宛てのメールフォーム、あるいは、G メールアドレスも公開しているので、うん、そこから、メッセージいただけると幸いです、
はい。
というところで、駆け込み訴えの感想会でした、
はいはい、
お疲れ様でした。
さよなら、
さよなら。